若い皆さんのために、喜びをもって忍耐しましょう。はじめに、静かな場所でやってみましょう。聖句を読み、その情景の中に自分を置きます。場面を思い描き、声を聞きます。登場人物の気持ちになってみます。目の前で起きている出来事のように感じ取りましょう。主な登場人物。使徒パウロ、シラス、ゲジョ、ゲジョの主人、牢番。あらすじ。パウロとシラスは伝道活動をしたため牢屋に入れられるが、後に地震が起きて解放される。1、場面について考えましょう。使徒16章16から40節を読みましょう。また、私たちがその祈りの場所に行く時であったが、霊、つまり占いの悪霊に疲れたある下女が私たちと出会った。彼女は予言を行として自分の主人たちに多くの利益を得させていた。この女がパウロと私たちの後にずっとついてきて、この人たちは至高の神の奴隷であなた方に救いの道を広めているのです、と叫び続けるのであった。彼女はこれを何日も続けた。ついにパウロはそれにうんざりし、振り向いてその霊に言った。彼女から出るようイエス・キリストの名においてあなたに命じる。するとその時、すぐそれは出て行った。ところが、彼女の主人たちは自分たちの利得の望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕まえ、位置の立つ広場の中へ、支配者たちの元へと引きずって行った。そして、彼らを行政官たちのところに引き立ててこう言った。これらの男は私たちの都市をひどくかき乱しております。ユダヤ人でして、我々ローマ人であれば、採用することも実施することも許されない習慣を広めています。そして、群衆は彼らに敵して共に立ち上がった。そこで、行政官たちは彼らの害意を剥ぎ取った後、棒鞭で打ち叩くようにと命令した。何度もオーダーを加えた後、行政官たちは彼らを人屋に入れ、厳重に留置しておくようにと牢番に命じた。そのような命令を受けたので、牢番は彼らを奥の人屋に入れ、足枷台につないで彼らの足を動かないようにした。しかし、真夜中頃、パウロとシラスは祈ったり、歌で神を賛美したりしていた。そして囚人たちもそれを聞いていた。ところが、突然大きな地震が起こり、牢屋の土台が揺れ動いた。その上、戸が皆直ちに開き、すべてのものの枷が溶けた。牢番は眠りから覚めて、人屋の戸が開いているのを見ると、囚人たちが逃げてしまったものと思って、剣を抜いて自害しようとした。しかしパウロは大声で叫んでいった。自分を傷つけてはいけない。私たちは皆ここにいる。それで彼は明かりを求めてから中に駆け込み、おののきながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして彼らを外に連れ出してからこう言った。皆様、救われるために私は何をしなければなりませんか？彼らは言った。主イエスを信じて頼りなさい。そうすれば救われます。あなたも、あなたの家の者たちも。そして、二人はエホバの言葉を彼に、またその家にいるすべての者に語った。その後彼は、夜のその時刻に二人を連れて行ってその鞭跡を洗った。そして、彼もその家の者も一人残らずすぐにバプテスマを受けた。それから、彼は二人を自分の家の中に連れてきて、その前に食卓を据え、自分が神を信じるようになったことを家の者たちすべてと共に大いに喜んだ。夜が明けた時、行政官たちは幾人かの経理を派遣して、あの人たちを釈放するように、と言った。それで牢番は彼らの言葉をパウロにこう伝えた。行政官たちはあなた方二人を釈放するようにと人をよこしました。ですから、さあ出てきて、平安のうちにお出かけください。しかしパウロは彼らに言った。彼らはローマ人である私たちを 有罪の宣告もせずに公に鞭打ち、しかも一屋に入れました。それを今、密かに出そうというのですか？それはなりません。彼らが自分で出向いてきて、私たちを連れ出すべきです。そこで経理は、この言葉を行政官たちに伝えた。彼らはこの人たちがローマ人だと聞いて怖くなった。そのため、やってきて二人に懇願し、彼らを連れ出した後、その年から去ってくれるようにと頼んだ。しかし彼らは人屋を出てからルデアの家に行き、兄弟たちに会って励まし、それから去っていった。次の人たちはどんな表情をしていたと思いますか？下女の主人。もう一度19から22節を読みましょう。ところが彼女の主人たちは自分たちの利得の望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕まえ、位置の立つ広場の中へ、支配者たちのもとへと引きずっていった。そして彼らを行政官たちのところに引き立ててこう言った。これらの男は私たちの年をひどくかき乱しております。ユダヤ人でして、我々ローマ人であれば、採用することも実施することも許されない習慣を広めています。そして、群衆は彼らに適して共に立ち上がった。そこで行政官たちは彼らの害意を剥ぎ取った後、棒鞭で打ち叩くようにと命令した。人屋の中にいたパウロとシラス。もう一度25節を読みましょう。しかし真夜中ごろ、パウロとシラスは祈ったり歌で神を賛美したりしていた。そして囚人たちもそれを聞いていた。大きな地震が起きたとき、人屋の中ではどんなことが起き、どんな物音がしたか書いてみてください。もう一度、26、27節を読みましょう。ところが、突然大きな地震が起こり、牢屋の土台が揺れ動いた。その上、戸が皆直ちに開き、すべての物の枷が溶けた。牢番は眠りから覚めて人屋の戸が開いているのを見ると、囚人たちが逃げてしまったものと思って、剣を抜いて自害しようとした。28から31節には、牢番に語った使徒パウロの言葉が記されていますが、パウロはどんな口調で話したのでしょうか。2、もう少し調べてみましょう。その地震は単なる自然現象でしたか？答えとその理由を述べてください。ヒント、使徒4章31節を読みましょう。こうして祈願を終えると、彼らの集まっていた場所は揺り動いた。そして彼らは一人残らず聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語るのであった。使徒5章19節も読みましょう。しかし、夜中にエホバの御使いが人屋の戸を開き、彼らを連れ出してこう言った。使徒十二章七節も読みましょう。しかし見よ、エホバの御使いがそばに立ち、光が獄房内を照らした。彼はペテロの脇腹を叩いて起こし、早く立ちなさい、と言った。すると、鎖は彼の両手から落ちた。牢番はパウロとシラスが親切に接してくれたことに驚いたと思われます。なぜでしょうか？もう一度、使徒十六章二十三、二十四節を読みましょう。何度もオーダーを加えた後、行政官たちは彼らを人屋に入れ、厳重に留置しておくようにと牢番に命じた。そのような命令を受けたので、牢番は彼らを奥の人屋に入れ、足かせ台につないで彼らの足を動かないようにした。パウロとシラスが迫害された結果、どのように多くの人に恩信が伝わりましたか？ヒント、もう一度25節を読みましょう。しかし真夜中ごろ、パウロとシラスは祈ったり歌で神を賛美したりしていた。そして囚人たちもそれを聞いていた。33節も読みましょう。その後彼は夜のその時刻に二人を連れて行ってその鞭跡を洗った。そして彼もその家の者も一人残らずすぐにバプテスマを受けた。3. 学んだことを当てはめましょう。 学んだことを書き出してください。どうすれば苦しみを忍べるか。忍耐すればどんな益を受けられるか。ヤコブ一章二から四節を読みましょう。私の兄弟たち、様々な試練に遭うとき、それをすべて喜びとしなさい。あなた方が知っているように、こうして試されるあなた方の信仰の質は忍耐を生み出すからです。しかし、忍耐にはその働きを全うさせなさい。それは、あなた方が完全に、またすべての点で健全になり、何事にも欠けるところのないものとなるためです。4. 自問してみましょう。特にどういう時に忍耐する必要があるだろうか。苦しみを忍んでいる時でもパウロに倣って他の人にどのように接することができるだろうか。自分にとって一番大切なのはどんな点だろう。なぜだろうか。やってみましょう。自分がその牢番だとして、この記述中の出来事について書いてみてください。パウロとシラスを留置した時や、地震を目撃した時、そして最終的に家族揃ってバプテスマを受けた時の気持ちも描写してください。